世の中は三日見沼の桜かなという、ことわざがありますが、先週は桜があっという間に満開になって、数日前からの花散らしの風、花散らしの雨によってもうだいぶ葉桜になってますね。桜前線はどの辺まで北上したでしょうか。この約一月の間、毎朝ウグイスの ホケキョキョキョキョというそういう鳴き声に、目を覚まし、春の訪れを覚え、命の息吹を感じながら、生かされていることを感謝しながら歩いております。この1週間皆さんはどのように過ごされたでしょうか。仕事が忙しくて桜を見る段じゃなかった、この世の戦いに、疲れ切ってやっと教会に戻ってくることができたと、そう言われる方もいらっしゃるかもしれません。今日はその世の中の喧騒さから忙しさから一歩離れて、皆さんと共にイースターを喜び祝いたいと願います。今からちょうど20年前の3月に教会に導かれた私は、すぐにイースターがやってきて、教会の人たちがイースターと言っているのを聞いて、何のことか分からずに、戸惑ったことを思い出します。まあ、ほどなく6月に、バプテスマを授かって、神聖なった自分、新しく生まれ変わった自分というものを強く覚えましたけれども、イースター、その深い意味を悟るには少し時間がかかりました。まあ、先ほど児童説教でもお話ししましたが、クリスマスはイエス様がお生まれになった日として、日本でも毎年イベントが行われていて馴染み深いものです。また収穫感謝祭も秋のイベントとしてスーパーマーケット等で特売り等でだいぶ定着してきております。でもこのクリスマスと並んで重要なイースターについてはよく知らないという方も多いのではないでしょうか。あの東京ディズニーランドがやっと昨年、イースターをイベントとして春ですね取り入れましたということからしても、イースターというのは難しいということが伺えます。イエス・キリストがこれ以上ないあざけりと苦しみに遭われた末に十字架につけられ死なれました。そして3日目によみがえられたということは、私たちの教会の歴史の中で繰り返し繰り返し伝えられてきました。毎年復活祭を祝うだけでなく、復活の起こった日曜日の朝が私たちの礼拝の日として、この長い2000年の歴史の中で祝い、行われています。まあ、復活についてはいろいろと私たちにとって、難しい、わからないことや疑問などがあります。 しかし教会はそのことを科学的に解明するとか論理的に証明するということではなくて、イエス様が私たちのために死なれ、再び私たちの前に姿を現してくださり、生きて命の希望となっているその事柄を具体的にイエス様と出会う礼拝のその経験の中で繰り返し祝っています。先ほど主席者の方に今日の聖書の箇所を読んでいただきました。ルカの24章、1節から12節、そして飛んで30、31節を読んでいただきましたが、その間の13節から29節までを、現代訳で読みますので、少しの時間耳を傾けていてください。ルカによる福音書24章、13節から29節、現代訳です。エマオへ行く弟子たちへの権限という込み出しがついております。拝読いたします。その日の午後、二人の弟子がエルサレムから11キロ離れたエマオという村へ行く途中、二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしていると、そこへイエスが近づいてこられ、彼らと一緒に歩いて行かれた。ところがイエスの復活が信じられない彼らの目には、それがイエスであることは分からなかった。イエスは彼らに言われた。あなた方が歩きながら話し合っているその話は何のことですか？すると彼らは悲しそうな顔をしてそこに立ち止まった。二人のうちクレオパという名前の弟子がそれに答えて言った。エルサレムにいながらつい最近起こったことをあなたはご存じないのですか？イエスがそれはどんなことですかと聞かれると、二人はこう言った。ナザレのイエス様のことですよ。この方は神様とすべての人の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を死刑にするために引き渡し十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを救ってくださるに違いないと望みをかけていたのです。それにそのことがあってから今日で3日目なのですが、私たちの仲間の女たちが私たちを驚かせるようなことを言うのです。その女たちが今朝早く墓に行ってみると、そのイエス様の身体が見当たりません。そして帰ってきてからこう言います。墓で見つかりが現れて、イエス様は生きておられると告げたというのです。それで仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、確かに女たちの言ったようにイエス様は見当たらなかったと申します。そこでイエスは言われた。ああ、なんという愚かな人たちなのでしょう。あなた方は預言者たちが旧約聖書の中で語っていることを信じない心の鈍い人たちです。キリストは必ず十字架にかけられて苦しみを受け、それから栄光に入るのではありませんか。こう言われてからイエスはモーセの律法やすべての預言者から始めて旧約聖書全体をひもとかれ、そこにご自分について書かれていることを彼らに解き明かされた。彼らはエマオの村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとしておられるご様子だったので、彼らは無理にイエスを引き止めていった。どうぞ 私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになりますし、日も傾いています。イエスは彼らと一緒に泊まるために家に入られた。以上です。弟子たちが2人、自分たちの先生がもう死んでしまったという暗い思いの中に閉ざされながら、重い足取りでエルサレムから西の方に夕日に向かってとぼとぼと歩いていく様を私たちは聖書から聞きます。その時、見知らぬ人が一人彼らに沿って対話をしながらエマオの村まで一緒に歩んでいきました。彼らがエマオの宿屋に泊まった時に、この見知らぬ人も宿屋に入って食事を共にしました。その食事の時に、パンを裂く様の中でイエス様がそこにおられることをことに彼らは気づきました。そしてその後、姿が見えなくなったその人がイエス様であると悟った時に、そういえばあの道々で聖書について問答してきたあの時に、私たちの心は燃えたではないかと彼らは回想したのです。私たちが毎週この日曜日の礼拝に、日曜日に行っている礼拝は習慣的な儀式ではなく、生きておられる我が主イエス・キリストとの出会いを経験するためのものです。私たちは時々エマオ途上の二人の弟子たちがそうであったように、パンを裂く、つまり主の晩餐のという形でイエス様との出会いを繰り返し経験し、そのようにして私たちの教会の礼拝は成り立っているのです。私たちはさまざまな人生の浮き沈みや行き詰まりを経験しながら、しばしば失望し、生きる望みを失いがちです。そのような時、再びこの生ける主との出会い、生きる望みを回復するという生活の命のリズムを、新しい一週間の生活とこの主日礼拝のリズムの中で経験しながら、地上における生涯を全うしていこうとするのが、私たちキリスト者の生き様であると言えるのではないでしょうか。イースターが巡ってきますと、私は一人の人物の最後のことを思い起こします。それは先ほど賛美しました新設賛美歌73番、良き力に我囲まれの作詞者ディートリッヒ・ボンヘファーのことです。ボンヘファーについてはご存知の方も多いと思います。私は神学校に入った1年目に、この神学者であり牧師であったこの人の名前を知りました。その39歳の人生の死に際しての信仰者としての生き様に強い感銘を受けました。ボンフェッファーは1944年ですから、日本の終戦の年の前の年ですね、ドイツが降伏した年、1944年の4月8日にフロッセンブルグの強制収容所での復活節の第一の手術の礼拝中にそこから呼び出されます。そして講師権にされるわけですが、その時彼は一つの聖書の箇所を朗々と読んだと言われます。ペテロの第一の手紙1章3から9節です。ここ開いてみたいと思いますが、口語訳では新訳の366ページです。 ペテロの第一の手紙第一章3節から9節を拝読します。イエス・キリストの、ごめんなさい、褒むべきかな私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。あなた方は終わりの時に掲示されるべき救いに預かるために信仰により神の御力に守られているのである。そのことをもって今しばらくの間はさまざまな試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて、言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。ボンフェファはこの言葉をやがて自分と同じ運命に置かれる人々に残して、その収容所で翌朝彼と共に政治的な行動をしてきたカナリス提督と共に講師台に立ったと言われています。講師台に立つ前にもう一度一緒にいたクコーリン、この人は長くソ連の外務大臣を務めたモロトフの甥にあたる人ですが、このココリに対して、あなたは共産主義者で唯物論者だから、この結果をどう理解されるかわからないけれども、あなたにとっては最後になるかもしれないが、私にとっては新しい命の始まりだと言い残しました。ココリンは九死に一生を得て戦後このことを証言しました。自分たちの命が決して単なるものに支配される命ではないと証言し続けたと言われています。私たちにとっては死は終わりです。しかし神様はイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それによって私たちを新たに生まれさせ、生ける望みを与えられます。神様は死は終わりではなく新しい命の始まりであることを示されました。単なる一人の死と思われたボンフェファーの死が、その後ヨーロッパ、特に東ヨーロッパのキリスト者に根強い命への希望をかきたててきました。1989年に起きたルーマニアやチェコスロバキアの民主化革命、あるいは現在中国で急速に広がっているキリスト教を思うとき、それらの動きの背後において力強い民主化の働きをし続けているのはキリスト者たちであり、とりわけボンフェファーの生き様の中から勇気を与えられてきた人々であると言われております。覚えておられる方も多いと思いますが、ポーランドで連隊を率いて政治革命運動を行い大統領になったワレサという人も、またボンフェファーから強烈な影響を受けた人でありました。これが最後ですが、私にとっては命の始まりであるとボンフェファーが残した言葉は、 70年も経った現在も生き生きと命のありようを指し示しているように思います。ボンフェファーの死は決して一人の死で終わりませんでした。そこから新しい命を世界は得て進んでいることを私たちは繰り返し思い起こし、黄昏に向かって歩む私たちの人生にその最も根源のところで常に語りかけ、新しい命を燃えたたしめるイエス・キリストがいますことを思い起こしながら共に歩いてまいりましょう。新聖賛美歌73番、よき力に我囲まれの1番をもう一度皆さんと一緒に賛美して終わりたいと思います。